ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。今年も4月も後半ですけれども、今年はですね、春が少し肌寒かったせいか、桜の開花もちょっと遅れたようですよね。で、まあ結構長く桜がキープされたっていうことじゃないかなと思うんだけれども、僕は嵯峨野っていう京都の、郊外ですが、その素晴らしい、自然環境、小倉山という山が、小倉百人首の山ですよね、ありまして、まあ和歌の里と言ってもいいんだけど、普通のまあ若い女の人にとっては小倉といえば小倉金時っていう、いわゆる小倉庵発祥の地だというふうに聞いてますけど、その小倉山のある、小倉山を背にした、ある一帯ですね、そして僕は仕事をでもって、この春は何度か行き来をしたわけです。で、つい、そうですね、二日前か、にも、そちらへ赴きまして、桜がちょうど、お知り合いのお寺の、まだ新しく植えたという、しだれ桜の、盛りはもう過ぎてたんですけれども、まだ桜が残ってまして、で、それと同時にそのしだれ桜のすぐ背後にあるお隣のお屋敷のですね、その土手のようなところがあるんですけれども、そこにその藤棚というよりも藤が棚ではなく、横にずっとこう張って、藤ってのは高い木の力を借りてどんどん登っていく、そういう植物ですね。つるを持ってる植物。つまり、支持体になる高い幹が上に伸びてなければ、上は、伸びることはできないわけです。ですから、垣根沿いというか、それをずっと張って、そしてその藤は、その重力とともに、その、ブドウのように、滴り落ちてるというわけですね。で、桜と、つまりしだれ桜と、その背後に、藤の柿というか、そういう、取り合わせの絢爛さを、つい2日前に見てきたわけですが、この何が言いたいかっていうと、この春にですね、僕生まれて初めてですが、花粉症にどうやらなってしまって、で、嵯峨野の薬局で、思わずその、鼻炎薬をちょっと購入したんですけれども、その、水のような鼻水と、ちょっと汚い話申し訳ない、あと、強烈なくしゃみですね。これによって、くしゃみっての予測がつかないで、あれってのは驚くべきで、はっと気がつくともくしゃみが出る状態というか、ご経験あると思いますけど、間髪入れないわけですね。で、そうこうしているうちに、今年は杉花粉が非常に多かったということを、その薬局で聞いたわけですけど、その、従って今年なんかちょっと花粉症になられた方、発症した方結構多いんじゃないかと思うんです。ちょっといつも僕は声出にくいですが、今日はことに、声が出にくいという状態でちょっとお聞き苦しい状態でちょっとお付き合い願ってるわけですけれども、その、杉花粉によって、くしゃみが出る。で、このくしゃみが 出るとどうなるかっていうと、実はその強烈なくしゃみ、でありまして、くしゃみっていうのは強烈じゃないくしゃみがないようですけれども、そのおかげでですね、聞くとその肋骨にひびが入ったり、あるいは肋骨にが折れたりといったような、副作用が伴うということもあるということを聞いているわけです。で、兄はからない我々みたいなじじいはですね、僕は骨には相当な自信があったんですけど、まあ骨太だろうと、根性はないんですけど骨太だろうと思ってたんですが、その骨がちょうど左側、心臓側のですね、肋骨の下の方の部分に、突然、今までこんなことはなかったんですが、初めての経験、痛みを覚え出して、それでまあいろいろと人に聞いたり確認すると、これはもう間違いなく折れてたらそんな状態ではないから、これひびでしょって言われて、ひびだとばっかり思って、これはコルセットかなんかで、あるいはそのさらしってもので締め付けて体を固定して、でこれは急に治らないよと、長引きますよとか言われて脅されたりしながらいたわけですが、まさしく長引いていて、であまりにもこれは痛みが収まらないので、そのうちですね、いや病気の話でちょっと申し訳ないんですが、ちょっとさせてください。僕はめったにそうこういう病気にかからないもんですから、まあある意味では体は辛いんですけど、ある意味では嬉しがってるっていうか、僕はなんか嬉しがりなところがありまして、皆さんにちょっとこれはお裾分けっていうような感じかな、まあ、申し訳ないですが、ちょっと共にいただいていただきたいっていう感じ。それでね、その肋骨の下の方です、左側ですのあたりが、今度は徐々にその周辺がしびれというものをきたし出したわけです。で、わあ、しびれてきたな、やばいなと思っていると、そのちょうど裏側ってことは背中ですね、左側のそのちょうど真後ろあたりになる、エリアゾーンと言ってもいいのかな、そのある、面積というか、ある、立体的な何か、じわっとした、ボーダーがあるわけじゃない、じわっとしてるので、どの辺までかっていうのは僕自身も、確認するのは難しい状態で、ただこのエリアはどうも何か違和感がある。そして触れてみても、しびれてるがゆえにですね、通常の自分の皮膚の持っているその感覚とは違うわけですね。これ圧痛点っていうんですか、その押したりいろいろした時にこう感じる、微細な、もちろんこれ神経によって、それらをキャッチしているわけですよね。それからまあわずかにこう体毛が生えている。この体毛が風や人の手や、あるいは何かが触れる、あるいはその昆虫や動物が触れた時にすぐに分かるようになっているわけですが、これがねじわっと鈍いもんですから、本当に分かってるんだか、その感覚、通常の感覚をまあいわゆる、働かせていないという状態。これちょっとかなりなんだか分かんないけど、やばい状態であるってことは分かるわけです。それでまあちょっと耐えきれなくなって、知人の医者のところへ駆け込んで、なんかちょっとやばいことになってるんじゃないかということで駆け込んだら、これはそうかそうかということで、往診しただけで、まあ大体分かったわけです。これが、あまり聞き慣れない方もおられるかもしれないけど、ちょっと病名というより症状を指す言葉ですね。ちょっと申しますと、肋間神経痛というものだったらしいんです。 で、肋間神経痛って、なんとか感、つまり、瀬戸内のあるポイントとポイント、あるいは本州と九州のポイント、あるいは本州の端っこと北海道のポイント、青函トンネルのように、なんとか感、トンネル、肋間っていう、なんかそういう往復するところかなと僕はちらっと思ったんですけど、神経痛ってつまり痛は開通の痛じゃないですよ。だから、なんとか間トンネル開通みたいな、そんなめでたい話ではなくって、肋間ってのは肋骨の肋、つまり月辺に力と書く、肋骨と肋骨の間という意味ですね。そこの神経が痛むというふうに書く、肋間神経痛というものを、めでたく、いただいたというのが今年の春、デビューしたというふうにみんなに言われて、まあ、この年になってデビューあんまりしたくないかなっていうものなんですけど、まあ、それさておいてですね、春に、まあ、こういったことが起こったりするわけですね。それで、まあ、病は気から、気は病からとも言いますけれども、病と気、つまり身体と精神というような関係ですね。まあ、これなかなかこの関係つながり、どちらがどうなのか、つまりいわば、鶏と卵の関係みたいなものでありまして、この二つはそうはっきりと分かれてるわけじゃないらしい。特に僕のようなオカルティストにとっては、この精神と身体、あるいは心と精神と身体、つまり、マインド、スピリット、ボディというような、この三位一体を僕なんか考えてるもんですから、そうすると、これどう捉えていくのかっていうことがね、そう一筋縄ではいかずあるわけですが、まあ文字、漢字で言えば、心身ともにと言いますけれども、心身ってのは心身と雪が降るとかいう心身ではなくて、心は身ですね、通常は。そして、心、心身、つまり体と心というものは、これは音読みですね。漢字が、中国で生まれて、そしてやってくるときにその読み方が、ほぼ決定されるわけ。まあもちろんこれは、漢音や、あるいは騒音、あるいはその語音、いろんな、まあ音が、時代と、それから、まあ地域と言ってもいいかな、によって、微妙に異なっていくバリエーションが、まあ生まれたわけですけれども、まあ、ともあれ、大体同じような音を、元にしているわけですね。それは心、心っていう、つまり身というもの、身体の心、それから心というものが、これ同じ発音、これ厳密に言うと同じかどうか、わかりませんが、日本的な、音読みであれば、同じ音として、微妙な、つまり、差異というものがそこには、日本の場合はないわけですけれども、その真という言葉をもう少しだけちょっと考えてみると、真実の真であったり、あるいはその果物や花の真という真もありますね。これはまあ例えば伊勢神宮の、内宮外宮の神域の中の一番構造物の中央の下にこう立っている柱、これを真の御柱というふうに言いますけれども、まさにこう中心に立っていて、 心の柱というふうにこう書くわけですね。まあいわゆる中心というわけです。でこの心というものが、身も心も心であるということに、僕なんかちょっとこだわってるんですけど、この、内側と外側、つまり外と内、あるいは全体と部分、この部分と全体というようなものも、部分をまあつまり細かく観察すると全体を表しているよというようなこともある。ゲーテの書いた、まあ、いくつかの論文文章の中にはですね、そういったその形態論、つまり形について書いたものがあるんですけれども、その形について書いている意味をちょっと僕はいくつか間違ってるかもしれませんが、僕の解釈ではゲーテは例えばシード、種を見たときに種がすで、に内在している、将来自分が成長して発芽して、そしてその大人になる、変態して種のまんま、種がでっかくなるわけじゃないです、種は、もう発芽してどんどん成長していくと、初期の種の形というのは、消えてしまうわけですね。したがってその種の内側に、その将来の姿が約束されている、あるいは別の言い方をすると畳み込まれていると言ってもいいかな、そういう、ような、まあ、ちょっと神秘的なんですが、ことについて、まあ、ゲーテらしい考察ですが、そういうことを、まあ、ゲーテのサイエンス、科学的、想像力というものはそんなことを、まあ、考えていたようなわけです。でまあそれを受け継いだ、のがまあドイツや、オーストリア、あの辺りを中心に活動していたルードルフ・シュタイナーという人がいますが、その彼は、ゲーテの研究から始まり、教育学、それから独特のコスモロジー、を成長させていった人です。世界中にルドルフ・シュタイナーの考えに基づいた教育システムでもって、幼稚園や小学校や、そういった教育機関があるわけですけれども、まあちょっと話はそれてますが、もう一回戻すと、つまり内にあるものが外を表象している、あるいは内在していると。いったようなことがあると思うんです。内側っていうのはだからその意味では非常に面白い、ものなんですが、その、まあ、我々は常に、内面あるいは外面という言い方をしますけれども、まあ人は外観じゃないよと言って我々子供の頃からまあおじいちゃんおばあちゃんたちから趣味お前そんな外観で人を判断しちゃいけないよというふうに、まあ、教育を受けたわけです。とはいうものの、どうしてもその外観っていうものは一つの大きい、情報の、まあ、いわば開示の仕方というか、キャッチの仕方をするわけですから、見てしまうわけです。つい見てしまう。男は、男といってもいろいろいますけれども、例えば、その、女性、異性ですね、の、しっかりまあ、目の中収まってなくても、なんかそのような、目の端っこの方に、こう、ある種の女性らしい記号をキャッチすると、そっちを見ちゃうわけですね。突然。これは反射的に見てしまうんです。これは僕は思うにはこれは悪いことではなくって、もともと男が狩猟に出るときに、 獲物ってものをいち早くキャッチする必要があるわけですね。そのために非常に敏感にそういった行動を取れるようになってるというふうに言って、なんていうか、その自己正当化を図ろうというわけですけれども、まあそれは僕に限った話ではなくて、いわゆるオスという動物はそういうふうにどうやらできているという、まあこれもまた余談で脱線してますけれども、というよりも脱線こそがこの番組の本髄というか本性であるというふうに思っていただいた方がいいわけですけれども、その全ては脱線というか寄り道というか、この散歩商用の、道すがらに、忍び込んでくるあるノイズ、このホワイトノイズによってさまざまな方向に、気持ちが踊り出していく、またそういったところから次の何か別の風景が見えてくるといったような、まあそういう、物語、この語りというものがそのようにしてつながっているというふうにご理解いただくとありがたいです。で、まあもう一回とはいうものをもう一度戻しますけど、内と外というようなことで、かなり持って回ってるんですけども、もともとはですね、外というのは家を内と言いますけれども、内に対して外は、角と呼んだこともあるわけです。角ってのは門という字を当てたりもしますが、角、僕なんか子供の頃には、んな家の中で遊んでんと、さっさと角行って遊んどいでっていうふうにこう言われたもんです。で、角へ出るというのは、門の外へ出るという意味なんです。で、これは僕が長年やっている、中世の芸能史、というものを中心にまあやってますけれども、そうすると、ここでまあ重要な、ここまで言えばほとんどお分かりになる方もたくさんおられるんだけど、角付け芸というふうに呼ばれるものがあります。角で付ける芸だというわけですね。角ってのは今言いましたように門、あるいは門および外だというわけです。内側へ入ってこないわけです。で、その角で付ける芸、これはいろんな形で、昔はですね、例えば、獅子舞というものが正月に巡ってきたわけです。これはめでたい芸なんですね。で、外にこう二人、あるいは三人、大体二人かな、一人が、布を頭からかぶり、それは、そしてその、獅子の木でできてますね。こう、口がカタカタと開くわけです。あれをこう、手でこう動かしながら振って、その獅子が暴れ回るわけで、それをそのもう一人の相棒がですね、笛や太鼓でもって囃し立てるというわけです。そうするとまあ歌人が出てきて、いわゆるそのお布施をするというわけですね。つまり何らかの、貨幣を与えるか、もしくは、米や食べ物、味噌や何か分かりませんけど、そういったものを、差し出して、礼を言って退散してもらうと。で、これが琵琶法師が巡ってきたり、古い時代は盲目ですね。あるいは小無双という藁で編んだ円筒形の籠みたいなもの、これ頭からすっぽりかぶりまして、尺八を一本持っていて、そいつでビュブブルブルっとこう風吹くわけですね。あるいはその時代を下ってくると、それが、大敵横笛や縦笛や、そういったものに変わり、あるいは琵琶が三味線に変わり、そして 時代が明治を下ってくると、三味線がギターに変わり、そしてギターは、流しと言いますけれども、主に酒場や、飲食店街をさまよっていくわけです。そしていろんな曲を、ギターを紐をつけて肩からぶら下げて、ギターで演奏しながら歌っていくと。そしてその、まあこれも門付け芸と言っていいわけです。で、こういった祝福芸と言っていいんですが、この祝福芸が、外、角というところに立って、その祝福を施す。つまり、漫才と呼ばれるものも、千秋万歳と言って、つまり、花咲かじいさんのような、ように、めでたい、つまり、桜を開花させたり、そこにある空間、空気を、正常にしたり、あるいはその、悪気を退散させたりするための、そういった装置として、つまり、精神的、文化的装置として、門付けというものがあるわけです。で、まあ、日本昔話に出てきますけど、つまり大体は、みすぼらしい姿で訪れるというふうに言われているわけです。で、この神や仏というものが、つまり、身をやつして、やつすってことは変装して、まあ、ある種のコスプレなんですけど、それをやって、身を隠して、身分を隠して、ボロボロの骨敷、古敷ですね。そういう姿でこう現れたりもする。で、それをその、意地悪ばあさんみたいにこう、シッシッとこう、追い払うと、ろくなことは来ないよというわけですね。で、まあ、ちょっとこれもまだまだ脱線してるんですが、角と、内という、つまり外と内という話をしつこくしているわけですけれども、能面というものがあります。この能面は面といって、我々が見る側、役者が演じてこう顔につけて、見せる。これを、能面と言いますけれど、これは表と呼ぶわけです。まさに外のことです。顔の表面、表、面を表と呼ぶ。そうすると、表の反対側は裏かというふうに思うんですが、実は裏と言わないで、内と呼ぶわけです。で、内というのは、つまり、内側、あるいは先ほど言いましたように、我々は、京都では特に、女性は、家のことを、内と呼びます。うち帰りますわというわけですね。それから自らのこと、自分のこと、うちはなとこう言うわけです。つまり、内側というものが単なる表に対する内側、表に対する裏側ではないということを暗にこう語ってるわけですけれども、その内と外の構造ということをちょっとこの後話しますが、ちょっとここで音楽を聞いてもらいます。内と外についてね、語ってきてるわけですけども、ここでね、ちょっと面白い本をね、一冊ご紹介したい。僕はこれ昔からこの本を知ってるんですが、名前が振るってますけど、二小帝喜譚という本なんですね。で、式場隆三郎という人が書いてますけれども、式場隆三郎という人は、精神病院に勤めていた、まあ、いわゆる、精神病理学者、あるいはその、精神科医というわけです。で、ありながら、その美術や工芸や文化全般の、まあ、評論家というか、書き手でもありまして、で、 その当時の、まあ、いわゆる非常に力があった民権運動の柳宗悦はじめとする人たちとの親交も非常に長くあった人ですね。でこの式場龍三郎が二小帝喜譚という、これは中央公論かなんかで連載したして、とてもなんか評判を取った書き物だったらしくって、その後にこれまとめてるんですが、これがまたね、僕はこの出版社がね、僕はこの番組、このラジオラビリントスの第1回目にもこのことを話してますが、昇進社という出版社、昭和の昭に森に、会社の社と書く東京の出版社なんですけれども、ここからこの二小帝喜譚が出ています。昭和、14年ですね、出ているのが2月15日印刷、発行が2月20日とありますけれどもそれで、この本がね、なかなかすごいんですが、そのまず二小帝喜譚ってのはどんな字書くかっていうと、二つの笑い、おかしくって笑いますよね、その笑い。帝はいわゆる、このちょうどこの局の今僕が話している目の前がガラスでして、このスタジオのここからちょうど赤い色のものを売っている陳列棚が見えるんですけど、これは牛肉ですね、三島亭というものです。この三島亭というまあすき焼き屋さんですけど、この同じくなんとか亭という二小帝喜譚、喜は綺麗という字の喜ですね、本当は糸編の串雲っていう字です。譚はごんべんの譚っていうのは古い言い方ですが物語という意味です。二小帝のまあちょっと変わった物語とでも言っていいかな、そういうタイトルの書き物本ですね。で仮にこれ本名ではないようですが、この二小帝喜譚、この二小帝というものが実際に東京にですね、大正時代から昭和初期作られていて、これ長い時間をかけて未完で終わったようですけど、しかしこれはとんでもない建設の物語なんです。それでこれね、銀座だったと思いますが、今のこれを作ってた一人の、まあ最後は精神に異常をきたしたというか、家族の手やなんかでもってある要するに精神病院へこう騙されてこう入れられちゃう人ですが、これはですね、まあ、仮にその名前を赤木常吉というふうに、呼んでおきましょう。赤い色の赤ですね、に樹木の木、常吉の常はお城に、吉兆、吉祥の吉というわけです。でこれをどうして僕はこんなこの本を今取り上げてるかっていうと、この二小帝という建物の外観やらが相当変わっているのと、それからまあ建設未完ではありますが相当なところまで出来上がっていて、いわばね、外からこの内が覗けないというようになってるわけですね。そして内から外が覗けるというような仕組みになってる家なんです。例えば端的なことを一つだけ言うと、壁面の無垢の、まあ今みたいに合板っていうのはこの時代はないだと思いますが、その無垢の、木にわざわざその節がある、お金がないからじゃない、これは大金持ちなんです、この人は。それでね、 節がね、ある木を選ぶんです。それをその壁に貼るわけですね。そしてね、節があるってことは節穴ってものがあるわけです。まあくっついててもそこはちょっとこう軽くポンとやると抜けちゃうわけです。その、お前の目は節穴かっていうふうに言われたわけですけど、いやまさにその節穴は物が見えないと思ってるんですが、この二小亭は違いますね。そのいわゆる、壁に張った、木の板の、節、ちょうどね、いいところにこの節穴を持ってくるわけです。そしてね、その節穴には、見事に、ガラスがね、入れ込まれてる。つまりレンズのように入れ込まれていて。つまりこれは窓だというわけです。ガラス入り節穴窓というふうに、呼んでいいと思うんですね。で、まあそう、まあ今、その、一時が万事なんですが、そういうようなことをやっておりまして、そして、まあ、これ俗に道楽の最後は不審道楽だというふうに言われていたわけですけど、まさにこの赤木城吉さんは、不審、この不審ってのは建設ってことです。自分の好みの建物を、建築家や大工やあるいは一般常識的な何か誰かがいやここはこうしなきゃダメだというようなことを聞く由もないわけです。これはもう自分のお金で自分の思い通りのものをそこに建てようってわけですから、そういうわけでこう出来上がっていったこの建物、これはね日本だけではなくて世界中そういった建築はあるんですけれども、例えばフランスで有名な、建築、これはシュバルっていう、郵便配達夫なんですね。この郵便配達夫のシュバルが郵便配達を自転車で往復いろんなところを巡ってる間に郵便物が減ってきます。減ってくるとそのカバンに革の大きいカバンに、行き帰りで見つけたちょっと面白い石を全部そこへ入れて帰ってくるわけです。どんどんどんどん石が溜まり、その溜まった石でもってお城を作ってしまおうっていうわけで、見事な城を石で作るという、まあこれ郵便配達シュバルって渋沢達彦というもう亡くなりましたが、フランス文学者がそのことを昔紹介し日本でも有名になったと思いますけれども、まあつまり世界中探せばいくつもそういう事例はあるわけですが、しかし二小亭二つの笑いの亭だということにおいて言えば、二楽荘という、二つの楽しみの別荘の荘と書く、これが六甲という神戸の山の上に建設された時期があります。これは大谷洪水という、西本願寺のまあラストエンペラーのような立場にいた人ですね。この人がまあ、自分、これもやはり西本願寺の、巨大なお金を使って建設し、二つの楽しみ、二楽荘と。これは山と海というような、主にそういう意味だったと思いますけど、まあ、それをちょっと思い出したわけですが、つまり、二つということ、つまり内と外ということ。内側が外側を、支配する。これ今で言うとどうなるんでしょう。その精神的な何か普通の人から見れば疾患があるというふうに、僕はもともと今さっき言った肋間神経痛というふうに言いました。それに、さらに、花粉症というまあ二重苦に苦しんでいるわけですが、ところがそれを楽しんでいるようなところもあるというようなことで言えば、この 赤城城吉が、この建設の中で、この相当変わった建築ですが、これちょっとなかなか 全貌をお伝えするの難しい。で、一つだけ、もう一つだけ加えておくと、何かっていうと、お風呂が変わってる。この風呂はね、彼はある時にその時代にですよ、世界一周旅行を企てていくわけです。で、ほとんど、海外に興味があったのかどうかすら疑わしいんですが、若干興味を持ったとおぼしきは、お風呂なんですね。西洋が持ってる、今、日本では普通に、寝そべりながら入るバスタブっていうものです。で、こいつを取り入れようっていうふうに考えたわけです。そして、それまでの日本の普通の家庭風呂の常識としてあった五右衛門風呂というものです。円形のお風呂で、蓋のように浮いている丸い板を足で押さえながら下ろしながら、なんというか、その沈めて入る。この二つが合体したお風呂を作ったわけですね。その、まず五右衛門風呂に全身入り、そうするとお湯が溢れ出す。それがある溝を通って、その寝そべるバスタブにこう注ぎ込まれ。
番組のご協力は大垣書店でした。